76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き雑誌自由人の出版や宿泊施設里山住城を運営する株式会社自由人代表取締役岩佐徹さんです。読者に情報を伝えるメディアである自由人では里山住城を雑誌に代わるメディアとして位置づけています。宿の内装、家具、寝具、食事などを通じて宿泊者に様々な体験を提案し、周囲の自然や風景、文化、歴史を伝えることができる場と考えています。岩佐社長はインターネット全盛のバーチャルな時代だからこそリアルな体験が重要だ、宿にどれだけメディアとしての可能性があるのか追求したいとおっしゃいます。今週も様々な角度からお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き株式会社自由人代表取締役社長岩佐徹さんです。こんにちは。
こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
もともとね、あの美大出身でいらっしゃって、
はいはい、
デザイナーとして、大学在学中に、起業されたんですけれども、はい、実はこう総合プロデュース的なところが得意でいらっしゃって、
はい、
そしていろんなこう、ね、あの雑誌の編集などをこう任されるようになり、編集プロダクションになり、
はい、
で10年経ったら自分たちの、まあ、雑誌立ち上げたいということがあって、
はいはい、
でそこに向けて広告代理店を作ったりして、いよいよ本当きっちり10年で自由人を立ち上げたと、
はい、
でそんな中で、まあ、お米の販売などもこう、ね、本物を届けたいという、はい、まあ、雑誌のコンセプトからですね、でそこから、まあ、お米というところにこだわったところ、魚沼に、
そうですね、
というところまで先週お伺いしました。
ありがとうございます。覚えていただいて、はい、ありがとうございます
、はい、で魚沼で、でもどうですか、実際にね、その、まあ、編集者といえばもう東京というね、
はい、
常識が私たちの中にもあるし、その方が便利なんだろうってこう思ってしまうんですけれども、はい、うん、そのあたりのマイナスというかデメリットというのはどうでしたか。う
ん、これはですね、もういろんな方からもうずっと何回も聞かれてるんですけど、これね、もうないって、もうないとしか、もうないと断言いつもしてます。
あ、そうですか。
デメリットはありません。
ありません、はい、その距離的なこととかも、
一切ありません。
あ、そうですか、
はい、あの実は私1990、その先週ですね、お話しした広告代理店をやっていた時代に、
うんうん、
軽井沢にサテライトオフィスを持っていたんですね。でまだあの、新幹線も長野新幹線もなかった時代ですね、
はいはい、
僕が通ってる時に高速道路ができたぐらいなので、そんな時代に軽井沢にサテライトオフィスを持ってまして、
うん、
で当時あのニフティサーブのパソコン通信っていうのがありましてね、
うん、
でそれでデータのやり取りをしながら、実は、軽井沢のサテライトオフィスで仕事してたんですよ。でそれ辞めた理由は、さすがに回線の速度が遅くって、
はい、
で当時思っていたのは、これ回線のスピードが速くなったらもう日本中どこでも仕事ができるなってもう当時思っていたので、実はその2004年に僕らはこっちに移転をするわけですけれども、2004年にはもう回線が太くなってましたから、もう全然これはもう何のデメリットもなく、メリットの方が大きいなと思ってこっちに来ましたね。
ああそうですか、はい、で、まあ、魚沼に移して、まあ、雑誌を創刊しながら、お米作りも実際にこう、
ね、そうですね、2004年から始めてますね、
はい、ね、
はい、
どうですか、実際にこう作るという立場になってみて。
僕らがこれ当たり前なんですけれども、気づいたのが、はい、米作りが1年に1回しかできないっていう当然のことに気づくわけですね。雑誌は例えば週刊誌は年間40回ぐらい特集作れるわけですよ。で、まあ、僕らはやっぱりその週刊誌をベースにしてましたから、やっぱりそのくらいの本数を昔は作ってましたし、はい、まあ、自由人も増刊とか入れれば年間12冊ぐらい出してましたんで、そうするとたくさん作れるわけじゃないですか、いろんなことが経験できるんですよ。ところが米作りは1年に1回しかできないっていう単純なことにこっちに来て僕らは気づいて、1年とか2年じゃ全然何もわからないっていうことに気づくんですね。
これは納得できる米ができたかなって何年ぐらいかかったんですか？
ないですよ。それは納得できる米なんてないですよ。
ない
ですけれども、まあ、ただ、そうですね、 4,5 年経って、まあ、なんとなくいろいろ分かってきて、6年目7年目ぐらいにかなりいろんな栽培方法を実験するようになりました。
そうなんですね。
いろんな圃場でいろんなその有機栽培の方法を実験したり、それから原農薬に関しても例えば4成分とか3成分入っている、まあ、薬剤があるんですけれども、その除草剤で、そのジャンボ剤みたいに言われているようなその3成分入っているような3成分を実は僕ら1成分ずつ分けて、まあ、1成分ずつまくというよりも1成分2成分いらないだろうという過程で、まあ、いらないような形で有機で栽培して1成分だけはちょっと使った方がいいねっていうことで、例えば冷えの除草剤だけ1成分だけ、しかも数を少なく、まあ、あのまく量を少なくしたりとか、そういう実験を、はい、あの勝手に、そんなやり方誰も教えてくれないんで、勝手にそういうことを試しながら補助をいくつか分けてやった時期があります。
なるほどね、
はい。で、まあ、その時に僕らはそのやっぱり、まあ、所詮それもね1年とか2年とかいうその短期間でいろんな栽培方法なので、別にあのプロの詰めて突き詰めてやってらっしゃる方の足元にも及ばないんですけれども、ただなんとなくそのこんなことをするとこういうことが起きるんだなっていうのはなんとなく分かってきたっていうのが、まあ6年目7年目ぐらいじゃないですか。
8年6、7、8
ぐらいな。
そうなんですね、はい、ただね、本当に、そうやってもうゼロからこう始めながらも、まあ、三つ星レストランというか和食の、ね、お店にお米納品したり、はい、まあ、お米の、ね、はい、加工品を納品したりって、はい、まあ、そのプロの料理人の方が、はい、しかも一流の料理人の方が、はい、やっぱりこのお米をっていうふうに言ってくださった、そのポイントになったことって何なんですか？
いや、 やっぱり職人じゃないですか。それはやっぱりプロは、そのプロの方って、食べ物のプロの方は当然ながら有機とか、オーガニックな農法、環境保全型農業とかに理解力はすごくあります。ただ彼らがやっぱり言うのは、最終的には美味しいか美味しくないかってすごく重要 で、
ね、
有機栽培で美味しくないお米と原農薬栽培で美味しいお米だったら、彼らは間違いなく原農薬栽培の美味しいお米を使うんですよ。
なるほど。
だから、それはその味を追求していくっていう人たちのプロの味覚での勝負ですから、それはやっぱりそのミシュランで星を取ってらっしゃるような方々はもうやっぱり味がもう何しろ優先ですよね。それは日本で一番の店を皆さん目指してらっしゃるわけですから、そこにはその日本一のお米であるようなものじゃないと僕らは下ろせないですよね。
そうですか。じゃあ本当にこう安全でしかも美味しいっていう、まあ、ある意味ね、ちょっと究極のお米といいますかね、そういうものがやっぱりできたっていうことですよね。
そうですね。で、ただ僕らがそのミシュランの三つ星のところに卸しているお米は僕らが直接生産しているのではなくて、僕らがこういうふうに育ててほしいということをお願いした、逆に言う契約農家ですね、まあ、そういう形のものをミシュランの星のついたお店に、結構、まあ、いろんな農家のものをですよ、うちだけじゃなくていろんな農家のものを納品をさせてもらって って今もいます。
はい、でもそういう意味では、まあ、今ねブランド米って本当に全国ねもう至る所にあるんですけども、うん、そういう意味では、まあ、古くからの、まあ、老舗である、うん、南魚沼のお米というものが、うん、まあ、さらにやっぱりこう進化する一つのこう起爆剤として岩佐さん来てくださったかなっていう気持ちはしますね。
そうですね、まあ、そうおっしゃっていただけると僕らとしてはやっぱり非常に嬉しいんですけれども、まあ、やっぱりただ農業ってでその狭い業種ですし、はい、保守的な業種ではありますので、まあ、そう見ていただいている方もいらっしゃれば、うん、まあ、どうなんだろうな、まあ、僕らもあんまりそんなに聞いたことがないのでわからないですけども、ただ僕たちはいつも思っているのはやっぱりその南魚沼のお米のブランド化をやっぱり測りたいと思ってますし、うんうん、新潟のお米をブランド化を測っていくことが、うんうん、日本中のその農業を支えるベースになるというふうに僕たちは考えているので、なのでその南魚沼のお米を中心に一生懸命売るわけですね。
なるほどね、はい。
FM Kent 76.5
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続き株式会社自由人代表取締役社長岩佐徹さんをお迎えしてお送りしています。さて、ちょっといよいよですね、はい、この里山十条に至るお話をお伺いしたいんですけれども、はいはい、なぜこうね、こう食でこだわってきて、なぜ宿というところに、うん、それも自分たちでやってしまおうというところになったんですか。
あの結局ですね、雑誌でどんなにお米が美味しい、うん、まあ、こういうお米が美味しいんだよ、こんな頑張ってる農家さんがいるんだよっていうことを言うよりもですね、食べていただいた方が早かったりするんですよ。
なるほど、なるほど。
美味しいって感じてから、なんでこのお米美味しいんだろうって考えていただいた方が、人間って学習もするし、
はい、
素直に頭の中に入っていくじゃないですか。で米がなぜ美味しいのか、どうやったら美味しいお米ができるのかっていうことは、どんなに原稿を書いても文章を書いてもよっぽど米に興味がなきゃ頭の中入ってこないですよね。
確かにね、はいはい、
であれば美味しいお米を召し上がっていただいてから、なんでこのお米美味しいんだろうって感じていただいて、それを例えば、雑誌で、ご紹介をして保管関係を逆転させた方がね、まず食べてもらってその後説明する方がいいだろうというふうに考えていて、僕らレストランをやりたかったんですね。その日本の食を、はい、伝えるようなレストランをやりたいとずっと思い始めていたんです。でと思っていたところに、311がありまして、いろいろあった後にその2012年の5月にですね、大佐山温泉という場所なんですけれども、うん、廃業する宿があるんだというようなことを、ある農家の方からご紹介をいただきまして、うん、じゃあやるかということで始めたのが里山十条なんですよね。
しかしね、まあ、先週もねお聞きしたら、もう本当にこうスキー宿みたいな、
そうです
ね、民宿だったと。でそれをリノベーションでやろうっていうその決断も、はい、結構ね、はい、大変なことだったと思うんですよ、
はい、
うん、
でもそれはやっぱりまずその母屋になってる部分の建築がまあ素晴らしいですね、
は
い
は
い、
あ、
まあ、1回壊してしまったらもう二度と手に入らない材を使ってますので、まあ、ほぼ総ケヤキで見えるところは作ってありますし、その総ケヤキ総漆という作りですし、で上には松のものすごく太い梁がバンバン走ってるわけですけれども、まあ、そんな建物もう新潟県内でももう本当に少なくなってきてるわけですよね。でいろんなところで壊しているわけですけれども、まあ、これ僕がやらなければ間違いなくこれも雪で壊れていって、誰も多分引き継がないでしょうから、壊れていく運命なんだなと思ったら、やっぱりこれはもう生かすしかないですよね。あとあの宿泊棟の方はそんなに立派な建物じゃなくて、まあ、正直かなり安部新の建物だったんですけれども、とは言いながら木材たくさん使ってますので、壊してしまったらまだ木は全然腐ってないわけですから、まだ使えるわけですよね、でその使える木をゴミにするっていうのは、まあ、果たしてどうなもんだろうと、どうなのかなと思って、まあ、リノベーションの方がいいだろうということで、その木は全部残してリノベーションをしたということですね。
なるほどね。しかしまあ本当にね、私はこう写真でしか見てないんですけど、まあなんていうのか、本当この古いものとこう 新しい洋風のこうベッドとかね家具がこんなにもまあマッチしておしゃれになるんだっていうのは初めてこうなんていうかね、うわー素敵ってこう思えるようなね建物に仕上がったんですけど、そのこうイメージ図というのも見えてらっしゃったんですか？
これはもうもちろん頭の中にはもうそれを最初から描いてやってますので、
でここではもうまさにまあね温泉もあり、そして、こう綺麗なお宿の中で、そしてやっぱメインは食べ物、
もうこれはもううちはもう食べ物を召し上がっていただくための宿と言っても過言ではありません、
だからあれなんですよね、お肉とかなんとかってんじゃなくて本当にこのお米と
野菜ばっかり、
まあ、野菜がメインなんですね、
そうですね、はい、あのうちちなみにメインディッシュお米なんですよ、
ご
飯がメインディッシュです、
ねえ、すごいですよね、はい、だけど本当にそういうことをまた好きな人はものすごくこだわる、はい、だけど興味がない人はお肉ないなら行かないとかね、そういう人も多分いると思うんですよ、はい、そこの割り切りってすごくね、はい、勇気のいることだったりするんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、そのあたりはどうですか？
正直言って、世の中の最先端を走っていらっしゃる感度の高い方 3% の方が支持をしてくだされば、その後ろっていうかな、3% の方が支持してくだされば、だいたい 50% から 60% の方はそうだねってついてきてくれるんですね。
あ、そうですか、は
い、ですからまずやっぱりその感度の高い方 3% の方に、これってありだよねっていうふうに言っていただくことが重要で、これってありだよねって言っていただくと 60% の方がやっぱりそれもありなんだよね、ありかなって思ってくださるっていうのが世の中の流れなので、ですからそのうちは 3% にしかターゲットは向けてないです。もう、世の中の 3% の方にお越しいただければいいですし、3% の方が満足するようなお料理だと思います。残りの 97% の方はなんだこれっていうようなお料理かもしれません。でも 3% の方がその野菜とか、お米の美味しさとか、その昔ながらの日本の食生活の良さとかいうことに気づいてくだされば、それは世の中が変わっていきますので、その 60% の人たちに広がっていく過程で、その方々もそのうちうちにお越しいただいた時には、あ、これ意外といいじゃないっておっしゃっていただける時代がそのうちやってくるというふうに僕らは思ってますので、実際そういうふうになってきてますよね。急速にうち今2年半でそういうことを感じてますので、全然それでOK なんですね。
確かに本当この数年のうちに、いかにこう体に優しいもの、いいものを食べるかっていう空気が社会の中にも本当にね増えてきたっていう、もう環境健康、そうですよね。
そうですね。
確かにそうかもしれないですね。で、グッドデザイン賞を受賞されて、はい、で、去年ですか、シンガポールのグッドデザインアワード、
はい、そうですね、
こちらもね、はい、受賞されて、はい、でこれがですね、いわゆるその 見た目とかそういうもののデザインももちろんなんでしょうけども、そのコミュニケーションっていう部門で受賞されてるんですね。そこもやっぱり新しさであり、また岩佐さんの戦略というか、そこにやりたいことの一つもあるわけですよね、
は
い、
結局今最近デザインの業界で言われているのは、そのデザインっていうのはいわゆるその形のプロダクトとしての形ではなくって、そのデザインを考える上での思考上から、どうやってそれを世の中に、そのデザイン的思考をどうやって世の中に役立てていくのかっていうことが今デザインの業界では最も中心になってきてるんですね、はい、つまり、その思考の中から発明も生まれますし、新しいプロダクトも生まれるしっていうことなんで、今グッドデザイン賞で大体、トップの方の上の賞を取ってるのって発明と言われる系統のもの、デザインが絡んだ発明と言われるものとか、またそこに新しい世の中にもう完全に今までなかった価値観を提案しているものとか、その考え方を使って、全て世の中の社会を変えていけるようなもの、この大体 3つぐらいに要約されていくんですね、
はい、
で、うちの場合はそのデザインの思考を使って、その世の中を変えていくような施設としての施設だということで、それが評価をしていただいてるんですね。つまり先ほどの職で言うと 3% の方がうちの職をいいと言えば、でこれで、食べ物とか農業が変わっていく可能性があるっていう、その可能性の目に対して評価をいただいているということなんですね。
なるほどね。そしてそのね、食 というね、まあ、日本の良き古き良き暮らし食、こういうものが里山十条にとどまらず、そのね、本当面的にね、あの例えば、ね、雪国永久グルメというのをプロデュースしたり、はいはい、非常にこの全体でその価値に皆さん気づいていこうよっていう仕掛けもされているっていうのが、
そうです
ね、はい、まあ、だから里山十条はそこのコア拠点であり、
そうです、
はい、という考え方ですよね、
はい、まあ、コアっていうか、あのうちの地域の僕らがやってる活動っていうのは、僕ら今観光業で食べてるわけですけれども、観光業は地域の人たちが画期的で活気があって魅力があって、うんうんうん、魅力のあるものを作っていない限りは、
ね、
これは観光業成り立たないので、僕ら一軒の宿では絶対成り立たないですから、
はいはいはい、
そのために僕らその地域づくりをきちんとやろうと思ってますし、うん、その地域づくりなんでやるのかって言ったら、なんでみんなで飲食店も含めて生産者も含めて勉強会とかしょっちゅうやってるんですけれども、うん、なんで生産者や旅館や飲食店まで含めて勉強会やるのかっていうと、これみんなで共有しないとダメだよね、うん、みんなが求めてることっていうのは、それぞれの商売の成功は皆さん考えてますけれども、最終的にはこの地域がみんなで発展していくってことを考えてるわけなんで、
うんうんうん、
そのためには共通言語を持たないとダメなんで、うん、その共通言語を持つための勉強会をしましょうってことで、いろいろ勉強会を開いたりもしてるんですよね、
うん、なるほどね。で今ね、まあ、魚沼で一つのこう形が里山十条できました、はい、今後の展開としてはどんなことを考えていらっしゃいますか。
あの、まあ、里山十条の十って十の物語という意味なんですけれども、
はい、
この十で、
はい、
まあ、僕の岩佐徹の徹も十でして、
あ、そうですね、
まあ、これ語呂合わせなんですけれども、
うん、
あの10年10拠点って言ってましてね、あの地域の魅力を再編集して提案するような、発信するような里山十条のような施設を今後10年で、まあ、10拠点作りたいというふうになことを目標に掲げて、今、まあ、いろいろ努力中です。
うん、そうですか、はいはい、でも本当ね、日本全国に、まあ、いろんな素晴らしいものが、ね、たくさんあって、そこに気づいて、またね、うん、あの十条が来てくれたことで気がついて、そして誇りに思って、ね、活性化していくと、
はい、
また違う日本の形もね見えてくるのかなっていう感じがしますよね、
はいはい、
ますます楽しみになってきました、
はい、
まずはでも私本当に行ってみたいなと思います。
ぜひぜひ、はい、ぜひ皆さんお越しください、
ね、本当に平日は割と取れやすいということです
ね。ので大丈夫です。特にあの冬の間は。
そうですか、ね、
はい、
でも冬のちょっとキリリとした中でその山を露天風呂に入ってみるって、
ぜひぜひ、
ね、いい感じですよね。
あの皆さん新潟の方も冬の間は寒いのが嫌だっておっしゃるんですけど、うち寒くないので、
そうですね、
本当に寒くないので騙されたと思って来てみてください。
わかりました。、はい、これからも頑張ってください、
はい、どうもありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.